皆さんおはようございます。ヨハネによる福音書というところをまた、途中から読み進めていますけれども、今日のところではイエス様がラザロっていう人を復活させる、そういう出来事の一部分を、さっき読んでいただきました。で、特に私たちの信仰にとっては、中心的な一つですよね。復活と永遠の命、私たちの死の先にある命のことについてイエス様がどういうふうに私たちに教えているのかな、語っているのかなっていうことを一緒に見ていきたいと思います。で、今日のところはこの一連のラザロがよみがえる、イエス様によってよみがえらされる、その話のところになるんですけれども、11章全体がその話になっています。で、その一部なのでちょっと背景を説明したいと思います。で、主要な今日の登場人物としては、マルタっていう人が一番、中心的に出てきますね。で、このマルタさん、女性ですけれども、マルタさんと、名字じゃないですよ、マルタさんみたいな名前ですかね、マルタさんと他にですね、この兄弟がいるんです。この人にはマリアさん、妹のマリアさんっていう人がいて、そしてさらに弟、多分弟と思われる弟のラザロという人、男の人ですね。他にもひょっとしたら兄弟いたかもしれないけれども、聖書の中ではこのマルタ、マリア、ラザロっていう三姉妹って言わないな、2人の姉妹と1人の弟ですね。この人たちがよく出てきます。で、この3人はですね、みんなイエス様のことをもうすでに信じていて、熱心に従おうと思っている人たちだったですね。イエス様を慕っている、12人とは別だけれども、またイエス様のお弟子さんのような、そういう人たちだったということです。ところがですね、イエス様が彼らの町にいないときに、ラザロが急にひどい病気になって、死んでしまったということが起きたわけですね。そもそもその前にお知らせが来て、ラザロ君が死にそうなんです、なんとか助けてくださいって、そういうふうに言われていたんですけれども、普段だったらイエス様はいつもすぐに行って助けてくれるとこなんだけど、なぜか今回はすぐに行かなかったんですよね。そして言われてからなんと2日も経ってからイエス様はラザロたちの町に向かっていった、そういうことが書いてあります。そんなわけですから、実はですね、到着した時にはすでに亡くなってお墓に入れられて4日も経っていたということが今日の初めのところに書いてあります。4日も経ってたということは、確実に亡くなっていたということですよね。今でも誰か亡くなってね、24時間は火葬にすることができますよね。それは途中で蘇生することがあるからですけれども、確定するためにそうであるわけです。でも4日も経っていたってなったら、それは完全に亡くなっていたということですね。で、そこにイエス様はだいぶそんだけ経ってからなんでこんなに遅れたのって思っちゃうけれども、そこにやっとイエス様がやってきたということです。で、お姉さんのマルタがイエス様を迎えるわけですよね。でも、どういうふうに迎えたでしょうか。そこから今日の読んだ箇所は始まっていきます。ちょっと前置き長くなりましたけど、一緒に今日の聖書の言葉を読みながら大切なところを受け取っていきたいと思います。では開いている方はですね、ぜひ一緒に読んでみてください。聖書の後ろの方、189ページのヨハネによる福音書11章の最初に21節22節を読んでみたいと思います。21と22のところです。いきます。せーの。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。はい。まずマリアはですね、イエス様を迎えて、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうにって、こういうふうに言うんですね。もしあなたがいてくれたら、ここにあの時いてくれたら、きっとラザロは死なないで済んだのにって、そういうふうに言うんです。ひょっとしたら皮肉のように聞こえるかもしれないですね。ちょっとした不満のように聞こえるかもしれない。どうしていたかったんですかって聞こえるかもしれないですけれども、多分違うと思います。マルタは、ただ思ったことを、本心から悲しんで言ったんだと思います。ああ、本当にあの時あなたがいてくれたらラザロ君死ななかったのにって、悲しくてそう言ったんだと思うんですね。 どうしてそういうふうに言えるかというと、マルタはですね、信仰熱心な人だったんですよ。イエス様のことをそもそも信じている、深い信仰を持った女性だったんですね。だから決して、不満というか文句を言っているわけではないわけですね。例えば今読んだところの22節では、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神様は叶えてくれると私は信じてますって言ってます。そしてその後の、じゃあちょっと読んでみましょうか。23節24節をちょっと読んでみたいと思います。見つけましたか？じゃあ23、24読んでみましょう。せーの。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マリア、ルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言ったって書いてあります。つまりあなたが神様に祈ると聞かれるって私は信じてますって言いましたし、今読んだところでは終わりの時に復活するって、あなたを信じて復活するっていうこと、それも信じてますって言ったんです、ね、ものすごいよっぽどな信仰でしょ。もう本当に心から信じてるっていうことだと思うんです。でもですね、ポイントはこういうことです。そんなに信じていたマルタだけど、さすがに死んで4日経ってる人が生きるとは、生き返るとは想像もしなかったっていうことですよ。彼女はですね、別に不信仰な人じゃないんです。もう最初からイエス様のことを信じてたんですよ。だけどまさかたった目の前で4日前に死んで、それから時間が経ってしまっていて、本当に亡くなっているこの弟が生き返るって、そんなことは想像もできなかったっていうことなんですよね。私たちの常識を超えるようなこと、あるいは変えようもないって思っている現実、それさえ超えるようなことを神様はなさることがあるということです。だからこそ神様だってことですよね。イエス様は私たちの常識を超えるようなことをすることができる、そういう方なんだ。そのことを今日のこの聖書の箇所は第一に語っていると思います。ちょっと次のページペラッとめくるとですね、40節っていうのが出てくるんですね。そこにイエス様がある言葉を言っているところが出てきます。ちょっとページ1ページペラッと次のページめくってもらって40節を見てみてください。上の段の真ん中辺にあります。ちょっと読んでみましょうか。40節、せーの。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。はい、こう書いてあります。もし信じるなら神様の栄光が見られる、そう言ってたじゃないか、こう言うわけですね。実はこの言葉はこの間私関東教区の総会に行ってきたんですけれども、そこである教会の先生がですね、開会礼拝のメッセージをしてくれたので、そこで使われていたこの御言葉だったんですね。でその先生はこの言葉のところからご自分の起きた出来事ですね、証しをしてくれました。でその先生はものすごく今回監督よく映ってきたんです。その前のところで本当に小さな小さな地方の教会で牧師をされていたというんですね。でもそこは本当に小さな教会で、もう数人一人二人高齢者の方が教会で礼拝をしているというだけで、建物の方もですね、もう本当に古くなってしまって、うちもちょっと人のこと言えないぐらい雨漏り始まってますけれども、でも、そういう小さな小さな教会、傾いている教会だったっていうんですね。でもこのまま終わってしまうのかなって、どうやって教会を閉じたらいいのかなって考えるぐらい、それぐらいのところだったって言います。でも、聖書の言葉、このもし信じるなら神の栄光を見られると言っておいたじゃないかって、この言葉を信じて祈ってみようって、その残った人たちと祈って信じ始めたというんですね。そしたら本当に不思議なことが起きた。本当に何十年ぶりかどうか知らないですけども、本当に久しぶりに教会に初めて来る人が起きて、そしてその人が信仰を持つようになっていった。また建物の方もよし信じて建てようって決めて、そして進み始めたら、ゼロだったのに、何も持ってなかったのに、いろんなところから助けてくれる人たちが現れてきて、その建物が新しくもう一度建て直されたっていうふうに言うんですね。その時にその先生はですね、本当に聖書の言葉通りだなって思ったって言います。 そこには何にもなかったのに、でも信じたら神の栄光は見られるって言っといたじゃないかって、そのことを信じたら本当にそうなったっていうんですね。ラザロは生き返った、まあ、これも私たちの常識で考えてありえないことですね。でも私たちの周りにもそういうことがたくさんある。でもその時に信じるなら神様は想像を超えるようなことをしてくださるんだよ、そのことを今日最初に信じて受け取っていきたいと思います。もちろんですね、だから私たちは信じたらね誰でも生き返るということではないですよ。それが繰り返されると世界の人口が大変なことになっていってしまいますけれども、でも必ずね生き返るということが起きるということを言いたいわけではない。でも信じる者には思いを超えた本当に神様の素晴らしい御業が起きるんだよ、そのことを信じますかって、それが今日第一に語られていることですね。ぜひこのことを皆さんも思い巡らせていただきたいと思います。さあ第二に、今言った話とちょっとだいぶつながってるんですけれども、次のポイントいってみましょう。今度は25節を一緒に読んでみたいと思います。さっきのページに戻ってきていただいて、189ページの下の段、25節を開いている方はぜひ一緒に読んでみてください。よろしいですか、いきます、せーの。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。はい、イエス様は私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、こう約束をしています。イエス様を信じる人は命が与えられます。イエス様を信じる人は永遠の命が与えられます。これが聖書の御言葉の約束ですね。死んでも生きるってこのことをこの後言いますけれども、まさに死の先にも命を与えてくださる方、この方がイエス様だ。この本当に大事なメッセージを今日私たちは受け取りたいと思います。特にですね、その中でもイエス様が今日の御言葉の中で私はって言っていること、私は復活であり、そして私は命なんだって言っていること、ここにもぜひ目を留めたいと思うんですね。何でしょう、ガサガサ言ってますね。普通なんだろう、なんだどうした普通はですね、そういう言い方をしないですよね。だって私は復活させることができるとか、私は命を与えることができるっていうんだったら、まあ、普通の日本語っていうか言葉ですから表現として違和感ないんですけれども、私は復活だって言うんですよ。私は命だって言うんですよ。ちょっと不思議な言い方だと思いますね。でもそこが一つの今日のポイントだと思います。私たちが一番目を留めるべきなのはどこかというと、このイエス様という存在、イエス様自身に私たちは目を留めていくとよいということですね。逆のパターンはまず周りから目を留めていくということですね。つまりイエス様が、イエス様はっていうことじゃなくて、イエス様の何かを探していくと、なかなか本当に必要なものは与えられないということですね。イエス様の何かを信じるのは信仰の、まあ、スタート地点としてはね、別にそれでいいんですけれども、本質にならないということなんです。例えば私たちは最初にね、イエス様の人格に憧れるかもしれないですね。聖書を読んでいるときに、あ、イエス様ってすごいいい方だなって、優しい方だなって、許してくださる方だな、本当に嬉しいなって、そう感じるかもしれない。それはそれで良いスタート地点かもしれないですね。あるいはイエス様の奇跡を見て、わあすごいな、そんなことできるんだったら本当に信じたいなって、そうスタートするかもしれない。それももちろんいいですね。あるいはイエス様の教えを見てみて、ああなんていい言葉だろうかって、励まされるな、教えられるな、感動するなっていう人もあるかもしれない。どれもスタート地点としてはそれでいいですね。でも今日ここでイエス様が語っているのは、私が復活で命なんだって、イエス様そのもの、そこに目を留めなさいって、そういうふうに言ってるんですね。スタート地点はイエス様の何かでもいいかもしれない。でもあなたはイエス様ご自身に目を留めてみなさい、イエス様を求めてみなさいって、そう言ってるんですね。有名な聖書の言葉で、求めなさい、そうすれば与えられるっていう言葉があります。 これは結構一人歩きしていていろんなところで使われる言葉ですね。求めなさい、そうすれば与えられる。でもですね、それは何でもとにかく求めたらいいよっていう話というよりは、あなたが求めるならば神様は、イエス様はご自身をくださるって、本当にご自身全てをくださるんだって、そういうことを語ろうとしている言葉なんですよね。私たちはどこに目を留めているでしょうか。もちろんイエス様の何かでもいいんですけれども、ぜひ今日はイエス様がどういう方なのか、イエス様そのものに、その方にぜひ目を留めてみたいと思うんですね。そしてイエス様自身を求めていっていただきたいと思います。人と人との関係でもそうですね。あの人と付き合うとこういう徳があるっていうところから始まることもあるかもしれない。でも本当の良い関係っていうのは、その人自身、その人の存在、それが本当にかけがえのないものになっていくわけですよね。イエス様もあなたとそうなりたいって、そう思っているわけですね。それがこの私は復活で命だ、その御言葉に表れているわけですね。イエス様はあなたと共になりたい、イエス様はあなたと向き合いたい、そう願っています。まあ、あなたはどうでしょうか。ぜひこれに応答してみたいと思います。そしてそのようにイエス様を求めていくと、信じる者には死んでも生きる命が与えられるんだ。これが今日の御言葉の約束ですね。永遠の命が与えられるということ、ぜひこれを受け取りたいと思います。今日はこのラザロが復活した話のところを見ていますけれども、でもですね、ラザロは復活しました。でもよく考えてみたら、その後ずっと生きてるってわけではないですよね。多分ラザロもこの時は生き返ったけれども、また年を取ってとか病気になってとか、あるいは事故に遭ってとか、いつかは死んでいるはずですね。だけどそれは一番イエス様が伝えたいことは何だったかというと、ただその生き返らせることができるよっていうパフォーマンスではないわけですよね。でも本当にその力があるってことを伝えたいわけですよ。そしてイエス様が本当に私たちに伝えたいことは何かというと、私が命なんだって、私が復活なんだって、私を見なさいって、そう語ってるんですよね。ぜひこのことを今日思い巡らしていきたいと思います。ちょっと永遠の命って信じられないな、聖書の中に奇跡出てくるけれども、ちょっとわからないな、それたくさんいろんなところで私も耳にします。でも大丈夫ですね。今日の言葉はイエス様は私を見なさいって言ってるんですね。私の奇跡をではなくて、私の復活をではなくて、それももちろん信じるんだけど、でも私をまず見てごらんなさい、そう語ってるんですね。ぜひ私たちはこのイエス様を求めていっていきたいと思います。さあ最後です。26節をご一緒に見ていきましょう。26節のところをご一緒に見たいと思います。いいですか。開いてる方はどうぞ読んでみてください。いきます。26節、せーの。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかと言っています。最後にイエス様はですね、このことを信じるかって言うんですね。私を信じるなら本当にその先の命、天国の永遠の命、それがあるんだよって、そう語ってますね。そのことを信じるかってイエス様は最後に問いかけているんです。この問いかけに応答していくということ、それが信仰ですね。はい、信じますって受け取っていく、それのためにイエス様は最後に問いかけてくださっているんですよね。このことを信じますか、私たちはどうでしょうか。ぜひ聞いて終わりではなくて、答える、応答するということも考えてみたいと思いますね。あなたはどうでしょうか。ぜひそれぞれの応答を考えてみたいと思います。そしてもし、ああアーメンだな、本当にそうだなと思う方があったら、次の27節のマルタの言葉を一緒に告白したいと思うんですね。27節も一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。はい、こういうふうに言っています。マルタはあなたが神が人となられた神の子で、そしてメシア、救い主だ、私を救ってくださる方だって、そう信じてます、こういうふうに告白してますね。ぜひ私たちもそのように一緒に告白をしていきたいと思います。で最後にですね、ちょっと余談なんですけれども、 ちょっと待ってください。最後に余談が来るのもちょっとあれですけれども、ですね、このマルタ、今日マルタがね、中心人物として出てきたんですけれども、私今日この箇所を改めてメッセージで準備して、この機会が与えられてよかったなと思ったんですね。それは何かっていうと、今まで僕はマルタを侮っていたなって思ったんです。で、このマルタっていう人物はですね、ちょくちょくこの福音書の中で顔を出してきますよね。で、結構印象に残るエピソードがあるんですよ。マルタとマリアの話で、この姉妹の話で。で、マルタとマリアの姉妹の、姉妹喧嘩のエピソードが聖書の中で出てきますよね。で、それどういう話かっていうと、イエス様がある時に、お弟子さんたちと一緒にこの家にね、来るわけです。マルタさんとマリアさんの家に。ところが、マルタさんはですね、せっかく来てくれたからって一生懸命、おもてなしの準備をするわけですよね。で、ところが、妹のマリアの方は、ずっとイエス様のところで話を聞いてるんです。で、そこでマルタがだんだん腹が立ってきて、イエス様のところに行って、ちょっと先生は何も思わないですかと。うちの妹は私にばっかり働かせて、あなたの前にずっといますけれども、ちょっとなんか叱ってやってくださいって言うわけですよね。で、そうするとイエス様が、マルタ、マルタ、あなたは多くのことに心を惑わして、思い患っているよって。だけど、一番大切なこと、本当に一つだけだって。マリアはそっちを取ったんだから、それ責めちゃいけないって、そういうふうに言うわけですよね。だまず、聞きなさいって。まず、私に目を留めて、私に耳を傾けなさいって、そういうふうにイエス様は言われたわけですよね。で、そのエピソードがあるから、ちょっとマルタはね、かわいそうだけど、でも、なんか、ちょっと、なんていうんですかね、頑張りすぎちゃって目が見え、他のことが見えなくなっちゃうタイプなのかなって思って、ちょっとこう、侮ってる、自分もそういうところあるくせにね、侮っているところがあったなと思ったんです。でもですね、今日、改めて、このマルタのエピソードを見てみて、あ、でも、本当は素晴らしい信仰の人だったんだなっていうことを改めて受け取ったんですね。で、何が言いたいかというと、人はみんなそれぞれだってことですよ。そしてマルタも欠けてるところがあったりとか、ちょっとうまくいってないところあるかもしれない。でも、この姿を見て彼女はイエス様に私は信じますって言うんですよね。で、告白もそれぞれだと思います。神様との関係もそれぞれですよ。みんながみんな同じように神様と向き合うわけじゃないし、神様とどういう出来事ができていくか、起きていくかっていうのも、それも人それぞれ全部違うわけですよね。その信仰って金太郎飴みたいにどこから切っても同じ、誰でも同じ人間になっていくわけじゃなくて、皆さんそれぞれとイエス様が出会っていくときに、本当にそこに素晴らしいことが起きていくわけですよね。ぜひそのことを最後覚えて、皆さんそれぞれの出会い方でイエス様に出会ってもらって、またそれぞれの告白の仕方でイエス様に告白をしていってほしいな、そういうふうに思います。マルタはここでイエス様、あなたがそうですねって、そういうふうに告白してますね。私たちもそれぞれの求め方でイエス様を求めて、そしてまたイエス様にその信仰を告白していきたいと思います。